今回のところはですね、もう、ここでさっきも前行の中川さんから指摘があったように、このペテロの手紙でここの箇所で強調していることは、何とかしてですね、信徒たちに思い起こしてほしいと、そういう願いがあるっていうのは分かるんですね。この3つそれぞれですね、元の語源的なものは同じなんですけど、3つ少しずつ違った言葉を使ってあるんですね。まあ、ギリシャ語の表記がちょっとわからない人にとってはあんまり書いても意味がないから置いときますけど、英語のメモリーっていうことがありますね。ヨーロッパ語でたくさんその元が関係してるんですね。ここのところもそのメモリーということに関係した言葉、ヒポミムネスコ、ミムネスコの方がそうです。メモリー、ミムネスコ、ヒポミムネスコとかいう言葉、ヒポムネーシス、そのムネーシスとかいうのはメモリーと語源的に同じなんですね。3つともそれぞれ少しずつ違った言語が使ってある、そういうことでですね、強調しておるわけです。そしてこれは日本語ともう一つ違ってるのは、日本語では思い出すということと覚えるということは別の言葉ですね。けれどもギリシャ語においても英語においても他の外国においても同じなんです。英語では皆さんもご承知と思いますが、 remember ですね、 remember、 このメモ、ここのところを思うっていう意味なんです。これもここから来てメモリーとかですね、これは例えば強調的な言葉です。で、ギリシャ語ではさっき言いましたミムネスコっていうふうな言葉なんですね。これにヒポがついたり、いろいろ変化形もあります。これは覚えるという意味とともに思い出すという意味があるわけですね。リメンバーって両方の意味を含んでる、どっちかっていう場合もありますが、多くの場合両方の意味を含んでるわけです。ですから今から70年余り前に、70数年前に、日本が突然ですね、ハワイを攻撃したと、でたくさんの戦艦を撃破したと、そういう不意打ちを暮らしたわけですね。そして、南のアジアの方ではイギリスの非常に大きな艦隊に目がけてですね、それも不意打ちを暮らしたという、そこからですね、たくさんの人が死んだわけですね。それでそのことを Remember Pearl Harbor、 パールは真珠、ハーバー湾ですね、真珠湾、 Remember Pearl Harbor で、このところもですね、思い出す、それから覚えておく、忘れない、覚えておくということつながってるんですね。何かのことをこういうふうに覚えておく、それは同時に思い出す、思い出す、覚えておくということを両方持っているということなんですね。ですから聖書においてここのところでもで、思い出させた、覚えておき、覚えておいてほしいんだと、そういう両方をいつもこう組み合わせてあるわけです。私はいつもこれらのことを今言われたようなことですね、本当の意味で主イエスを深く知るようになってほしい。知るっていうのはこの前のところですね、この8節にある、知るっていうのは名前を単に知ってる、何歳で死んだとか知ってる、そんなことではなくって、霊的に知る。例えば山を知ってるといえばですね、山の名前を知ってるという極めて浅い次元から山の高さを知ってるですね、その山はどんな木が生えてるだろう、そんなん知ってる、場所を知ってると。山を知ってるとそんなもあります、表面的なんです。けど本当にその山を知ってるってことは、その山に登って実際に苦労して登って、そこにどんなものがあるか、そして雨が降ったらどんなに恐ろしい状態になるか、そういうさまざまなことを知って、初めてその山を知っていると、心の経験ということですね。種、知識、知識、覚えることになる。それと同じようにイエス・キリストを知るということは霊的に経験、知っておると、そういうことだから、学校で勉強したってし、ここで言う主イエス・キリストを知るということにはならないわけです。隣人を愛しようと教えたとか ですね、そんなことだけを知ったって知った、あの復活したと信じられていますと、そんなことを知ったって知ったことにならないわけですね。復活の命を本当に実感して、さまざまな苦労をもその命をもらって超えていったと、そういうことがあって初めて主イエス・キリストを知るっていうことなんです。で、本当にそういう復活の命をもらったら、当然それは今までは全く顧みることもなく無視していたものを、少しなりともその人たちが良くなったらいいと愛祈るっていう気持ちが出てくるから、そういうことで自然に兄弟愛、まずこういう仲間の、それから他の周囲の人への愛ということもそこから生まれるというわけですね。そういうふうなことを常に覚えておいてもらいたい、忘れないでおいてほしい、それから思い出しさせてほしいと、この13もそうですね。自分もこの体は仮の宿で必ずもうなくなることがある。仮、まあ、今回の法医水害でも、今回今言ったようにですね、まあ、鬼怒川っていうのが決壊してしまって、大量の水がですね、まあ、想像もできないような水だったわけですね。例えばものすごく大きな球場を見た見たして、ここにパサッと振り返したところですね、水がその辺さっと広がるぐらいです。それがあの広大な地域にですね、この1回も無数だと、どんなに莫大な水かっていうのは想像できないですね。で、そのためにまあ多くの家も埋まってしまったということなんです。で、そこで、昨日の夕方、まあ私が問い合わせてやったかかってきたのは、ここに一度ずっと前に20年以上前に一度ですね、その被災を受けた人の息子さんがここに来たことがあります。多くの人も20年以上も前ですので忘れたと思いますが、なかなか読んでもですね、東京の人は費用もかかるし時間もかかるから東京からここへ来ないと思いますが、一度だけ来たわけです。で、私はずっとピアノの調律をですね、お父さんがされていると、この息子さんもそのことに関連したことをやろうとしているということを聞いておったし、遠くからはるばる来たものだから覚えておったんですね。で、その人のお父様が祈りのともに加わっておられるわけです。で、その人が上層市で川が氾濫をして、家がほとんども、泥水で、まあ、埋まってしまったぐらいで使えないという状態、それで、息子さんのところに今のところはおるということなんですね。で、不思議ないろいろな戦いがあって、こういう時にはそんな家なんか探してもみんなが一斉に探し出すから大変なんですけど、非常に不思議な道があって、そしてちょうどその時に空いた家のことをですね、息子さんが行ってる教会の方の関係の世話もあったりして、そこにまあ行くことができるようになってるみたいですね。まあ、そういうことで、いろんなことをですね、特別に困難があると思い出すということがあるわけです。で、そういった時にですね、今言ったの仮の宿りっていうのはですね、どういうことか、その家でもですね、この家でも何かがあったら壊れたら終わりですね。こんな家でも私たちの体もみんな仮なんです。ああいうふうに平和でですね、まさかそういう きれいな田畑があって、それも実は仮の姿でもあったわけです。ひとたび大雨があって想像できないようなですね、50年もなかったような大雨を降ったら、もう本当に簡単にそれが破壊されてしまう。そういう意味ではですね、いろんなものはこれは実は仮の姿のようなものなんですね。で、だけどどんなに仮の姿であっても変わらないものがある、それを知っているというわけです。私たちも仮の姿の中に今おるわけです。あと10年20年もして30年もしないうちに私もいなくなると思いますが、けれども私の中には、私がたとえ死んでもなくなっても生き続けているものがある。それは私が持って与えられた神の言葉なんですね。だからここでもですね、これらのこと、その神の言葉を思い起こさせて、あるいは覚えて、奮起立ち上がらせると、霊的に。そういうふうに自分はあとそんなにも長く生きられないから、このことをぜひとも覚えておいてもらいたいと、目的がそうなんですね。これらのこと、その神のことを覚えてもらいたい、自分のことを覚えてもらいたいっていうんじゃないんですね。普通の人間考え方でそう、私のことを忘れないで、 でも忘れるのは当たり前ですよね。去るもの日々に疎しということになる、私のことなんか忘れてしまったって別にどうってことはないです。でも私がしっかり与えられてしたものは神の言葉なんですね。その神の言葉をしっかりと心のように、多くの人がしっかり持って、それを次の世代にも分かちて伝えてほしいというのが私の願いであるわけです。そういうことを言ってるんです。これらのことを思い起こしたしと。でもう一度15、このとてもそういう意味で、真剣な気持ちで言ってるのがありますね。自分が世を去った後もあなた方にこれらのことを絶えず思い起こしてもらいたい、思い出してもらいたい、覚えてって言ってもらいたいんだと。そういうことだね。そういうふうにこの聖書の世界では万事がですね、この通常の考え方と違うわけですね。通常の考え方だったら私のことを忘れないでというのが、まあ切実な願いであったりする。だから人為的にお金を出してですね、神社でも医師にですね、自分の名前を、まあ、100万円になると大きなものを作っているか、名前を残したいと、覚えてもらいたいと、まあ、そんなんはですね、お金100万円出してこんな医師に刻んだところで、あ、この人はこんなにまでしてですね、お金の代わりに自分の名をこんな医師に刻みたかった、何の関係も与えないですね。そんなことしても何のいいこともない。そういうふうに虚しい思いを抱かせるだけです。その人が本当に永遠的な良きものを与えられていなければ、それは自分が消えてしまう、だから消えてしまうのよりせめて覚えてほしい、意思に刻んででもということですね。でも我々はですね、そういうふうなことを覚えてもらいたいのは、私たちが抱いたですね、永遠の宝こそ覚えておってほしい、思い出してほしいと、後の人までですね。そういう気持ちがずっと続いて、この聖書も伝わってきてます。だから、エレミヤいう人もですね、イザヤいう人も最後どないなったか、どこに墓があるか、そんなこと一切ないわけです。イエス様で本当の墓なんてどこにあるのか、パウロなんて最後までも書いてもないんですね。これほど、まあ、いわば非常に、キリストの弟子では一番の働きをしたんです。彼が受けた神のことが、この神の言葉として永遠に続いたんだ。それでも使徒の原稿録には途中で終わって、不思議なことですね。それはパウロが神の言葉をいかに伝えたかということの焦点を当てているわけです。そういうふうにこの焦点、光の当て方が違うんですね。人間はどうしても自分、自分、自分が残りたい、自分の名を残したいとか、自分の働きを残したいとか、そういうふうに考えてしまうから、神様はそんなものを残さないということになる。そういうことを考えない真理を続けていきたい、伝えたい、残したいと、そうした神様が選んでですね、学問がないことなんで早く死のうと、病気であろうが障害者であろうと、それは神様がその人の持っていた真理を残していくということになるわけです。まあ、そういうふうにここでなんとなく書いてるようけど、思い出させたいっていうのは何なのかと、これらのこと、神の言葉なんです。それで聖書にいつも言ってるように、新約聖書に書いてあることは実は旧約聖書からずっと流れてきてる、そう大きな流れがあるっていうことを私たちは知る必要があるわけですね。それでこれはもういろんなところにある。でも一番それがいわばその非常に情熱的に書かれてあるのは、これは新命記、新命記なんですね。それをちょっと見てもらいます。旧約聖書新命記ではですね、まず5章の15 289、289ページ、新命記5章の15にありますね。あなたはかつてエジプトの国で奴隷であったと。 でもあなたの神主が力ある御手と技を持ってあなたを導き出されたことを絶えず思い起こせとありますね。で、このことですけれども、原文ではですね、思い起こせ、覚えておけっていうのが文の最初に出るわけです。日本語に訳するとこの長い文の最後に来てしまう。そういうふうに強調的なことがちょっとぼやけてしまうんですね。ザカルタっていうのが最初に出てくる。ザカル、ゼカリアっていうことがあります。最初に出てくるんですね。ザカルタ。これは強調して、命令形なのに完了形が使われている。ザカルということは覚える。今言ったリメンバー。思い出す。ゼカリアとかもそうですね。ヤーウェはザカルを思い起こす。いつも覚えておく。で文の最初に出ている。だから原文では英語なんかだったらそのまま Remember that thou was the servant in the land of Egypt と Remember っていうのは最初に出てくるわけです。 Remember that you were slaves in Egypt and the Lord your God brought you out of there with a mighty hand and an outstretched arm と、そういうふうにですね、原文では Remember っていうのが出てくる。英語なんかの外国語はそのように原文に近いような表現ができるんだけど、残念なことに日本語にするとこのようにですね、今言ったようにあなた方はかつてエジプトの国で奴隷であったが何がいたのか最後までやっと分かる。導き出した神主をその導き出したと思い起こさねばならないって一番最後に来てしまうですね。そういう意味で人間から言ってるようにできるようならばですね、英語とかでその原文の強調しているありさまを感じ取るということが必要なんですね。そうしてこの時に言えば神様がこれを神明記を書いた人やモーセと伝えられていますが、その人に言われたその力というかですね、迫力っていうものを少しなりとも実感をするというわけです。これはもう基本の基本になったんですね。ずっとこれを思いリメンバー覚え続けると、忘れない、覚え続ける、覚える、思い出す、覚えておく。そしてその後も何度も何度もこのことに関連したことを繰り返すことを厭わず現れてくるわけですね。このあと少しも見てもいいんですけど、7章の18、新明記の7章の18、少し後ですね、18、19というところですね。彼らを恐れることなく、あなたの神主がファラオ及びエジプトの全土になさったことを思い起こせ、リメンバー、覚えておきなさい。でもう一度このですね、主が力ある御手と伸ばされた腕を持って成したことを思い起こせ、こういうふうに、ここでもできております。そして、そのすぐ後の8章の2節、8章の2節、新明記の8章の2節にもですね、あなたの神主、主と訳されたヤハウェということはですね、導かれたこの40年のアラノの旅を思い起こし、思い出したと、絶えず覚えておきなさいという意味ですね。そして18、同じ8章にも18にもまた出てくるんですね。すぐ隣のページです。17から見たら、自分の力と 自分の働きでこの富を築いたとか、こういう業績を築いたとか思ってはいけないと。神がしてくださった健康も支え、そういう能力も与え、周りのよく協力者も与えたからこそお前はできたんだというわけですね。でもうっかりして人間はですね、そういう背後の神様のさまざまな配慮を忘れて自分がしたのだなんて、言いがちになるわけです。けども数えきれない人たちの支えと世話と関係によって何か立派なことをした人でもみんなそうです、そういうことですね。主を思い出しなさい。富を築く力与えたのは神だと。私たちが何かができても、それをその力を与えたのは神なんだと。だから神の栄光を期さないといけないって、もう初めから聖書で徹底的に言ってるんですけど、この世は逆ですね。あの人間が名誉勲章もらった、勲章もらったぞとか言ってあれしてて、戦勝もらった、その人間を褒めるのに一生懸命ということになります。そういうふうにこの世のことを見ておったら、私たちは真理から外れてしまうということですね。それを絶えずこう引き戻すのがこの言った聖書の箇所です。力を与えてこのは神だというふうなことですね。そして、その、9章の7も逆の意味でですね、9章の7も、あなたは荒野で神を怒らしたことを背いてですね、これを思い起こしなさい、忘れるなと。こういったこともですね、自分の罪を忘れてはいけない。ずっと神様に涼み続けた、その罪も忘れるな。神様の恵み、救い出された恵みも忘れるなっていうんですね。両方のことを言っておりますが、それから、15章の、今言った15のところですね、15章の15、同じ申命記の15章の15、申命記の、ここでもですね、エジプトの国奴隷であったこと、あなたの神主が救い出されたことを、ここも思い起こせ、思い出す、覚えておきなさいと。これは私たちもかつては罪、パウロが言っている罪の奴隷であった、そこから救い出されたっていう大きなことを忘れるなということと同じになるわけです。そして次の16章の3節、3節の終わり頃、こうしてあなたはエジプトの国から出た日を生涯思い起こし続ける、忘れてはならないというわけですね。このように神様がしてくださったことはどんなことがあっても忘れないと、こういう非常に強固なですね、神様の言葉があるわけです。人間はすぐにかつて受けたそういう大きな恵みを忘れてしまって、これは自分がしたんだというふうに、思ってしまうことをですね、本当に繰り返し繰り返し、言って、本当にこのように繰り返し言っているのは神明記だけなんです。その下の段にもあり、ありますね。16章の3、今言ったことですね。なんかあと、もうあと一つぐらい言ってみましょうかね。24章の18。あなたはエジプトで奴隷やったけど、主が救い出してくださったことをリメンバー、思い起こせ。だからこう言うと。これから最後22節もまたもう一遍言ってると。まあ、こんなふうにですね、繰り返しをいたわず、何度も何度も覚えておきなさい、覚えておきなさい、思い起こせな、思い起こせと。 まあ、この背後に神様の大きな力、愛の力がある。忘れたら災いが降りかかるんだからとですね。自分の力でしてるなんて思った途端に様々な災い、祝福が要は呪いに変わるのだからと、まあ、こういうふうにですね、その神様の大きな愛のこと、御言葉含めてですね、それを忘れるなというわけですね。で、神様がですね、御言葉を出してモーセに行きなさいと、そして連れ出しなさいと、そういう働くのは御言葉によってモーセも導かれたわけですね。ですから、このここで言われていることをみんな神様の技、それを御言葉によってなされたことでもあるから、その御言葉を思い出すということにもつながるわけです。そしてこうした流れの中にあって、新約聖書でも非常に重要なところで繰り返しておるこの思い出す、覚えときなさい、思い起こさせるものがある。それはどこにあるのかということですね。御言葉を絶えず思い起こさせない、このペテロがここでも情熱的に言ってますが、イエス様が最後の夕食の時にも言われた、その思い起こさせるものがあるということですね。それがヨハネの手紙の最、いや手紙すみません、ヨハネの福音書の最後に近いところ、最後の夕食のところであるわけです。これは14章の26節、14章の26節、大事なことを人間はすぐに忘れてしまおうとする。そこで新約聖書では絶えずこの大事なことをさっきのように新明記で繰り返し繰り返し言っても言っても忘れてしまってまた罪を犯すと。そこでですね、神様はイエス・キリストを使わして、さらにイエス・キリストが殺された後は聖霊というですね、生きたもの、聖霊様を送って、そして絶えず大切なことを思い起こさせるようにしたわけです。聖霊が神の言葉、イエス様の言われたことですね。あなた方に全てのこと、大切なこと、神の働き、神の言葉を思い起こさせるように、そのために聖霊が与えられたということを言っているわけです。で、このことも、今日のペテロのところとよく似ている。ずっといろいろ言ってきたのもあなた方に思い出させるためという、ほとんど同じ証言が16章にある。ヨハネの16章の4節です。ヨハネの16章の4節、ですね。これらのことを話したのはその時が来た時、私が語ったということをあなた方に思い出させるためだと。その時が来たら思い出させる、まあ、そういうようなことがあります。で、まあ、こんなふうに他にも、まあ、こういう関連なしたことはいろいろ旧約聖書にも新明記がいろいろありますが、特に今日は新明記を挙げたわけです。新明記っていうものは多くのクリスチャンでもどっちかというとこう軽視されている傾向が多いんですけど、決してそうではない、重要な内容をたくさん含んでいるわけですね。そこで、このことと私たちのこう一般的な生活に関して、今度はですね、さっき元のとこあります、ペテロの手紙に帰ると、兄弟愛に最後には あらゆる人、敵対する人にも及ぶような愛を目標とする、目標とするっていうことですね。その今できてるうち、みんなできてる人は一人もいないけれども、この神の言葉を思い起こすということですね。それはそうに、神の言葉の一番中心がこの他者のことを愛するっていうことである。だから御言葉を本当に思い出すといって、御言葉の中心であるこういう愛ということも思い出すことになるので、他者のことを覚えるようになる。それが祈りということにもなるわけです。他の人のことを忘れておって、神様の愛だ愛だなんて言ったって、それは虚しいことですね。聖書のことをよく知ってる、読んでる、ギリシャ語で聞いてる、ヘブル語で聞いてるか言ってもですね、他の人のことを思い起こして祈ることもほとんどしなかったら意味がないわけです。そういう知識を誇ってるだけになる。そういうことで、この思い出すっていうことは、今度御言葉を思い出す、神様のこと、イエス様のことを思い出して、そうしたらイエス様が愛されているさまざまな人を思い出すということにつながっていくということです。ですから私たちが祈りの中でですね、いろいろな人のことも聖霊に促されたら、神の言葉も思い出す。これはあるわけですね。その両方が、だからいつも私たちは静まっていないと思い出すことがないわけです。そういう意味で、祈りということは御言葉を言えば思い出すということと結びついている。あるいは人のことを思い起こすと、これはですね、主にあって思い起こすわけです。人間的に思い起こしたら、単に心が合うとかです、ほんの一部の人、あるいはこの人嫌いとかですね、あんな悪いこと言った、憎しみで思い出すということもよくあるわけです。ですね、思い出すにはいろいろある。主にあって、この聖霊が与えられたらです、そういうこと関係なく、さまざまなこと、一番今苦しんでるだろうというようなことのことを思い起こすということになるというわけですね。私たちは神様の愛、あるいは聖霊を受ける度合いが少ないことがしばしばあるので、それがなかなかできないから、間違ったことを思い起こすですね。あの人はこんなことを言った、こんなことをしたとか言って、自分はこんなこと言われたとか、そんなことを思い起こしてずっと忘れないこともある。そんなことだったら害を受けるばかりですよね。そういうことで、私たちも祈りの時に御言葉を思い起こして、それとともに今祈る必要がある人のことも思い出して祈るというわけですね。これも当然、実際人のために祈るということは、その人のことを思い出すということですからね。その人も神様が愛された人なのに、だからどうか神様の御手がそこにあって置かれて、悪いことであればそれが良くなるようにという、そういう意味で思い出すということですね。はい、まあ、それで今日のところはですね、この聖書の他のいろんなことでも大事なこと、出発点 もう創世記にあるようにですね、御言葉を忘れた時から大きな混乱始まった。これはアダムとエヴァだったんですね。中心の神抜きで知る、単に知るという木を食べたらダメっていう御言葉があったのに、それを忘れてしまって誘惑の言葉をもら受け取ってしまったとですね。そういうふうにずっとそのことも関わりを持っているということです。はい、それでは今日はそこまでにしたい。